石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所がお届けいたします。
皆さんこんにちは、インタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第113回目をお届けします。石原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、セールス職、医薬品メーカーの方ですね、20代若いですね、はい、からいただいてます。はい、毎回楽しく拝聴しております。私は外資系製薬メーカーに勤めている入社4年目の営業職 MR です。地方都市に勤務していて、経営やビジネスマインドについて勉強したくてもなかなか勉強できる環境はなかったのですが、半年前この番組を見つけたことをきっかけに勉強を始めることができました。嬉しいですね。
すごいすごい。
現在ではポッドキャストや経営のヒントプレミアム、高収益 3% クラブ、書籍を使って、これも番組で紹介したものですね。
3% クラブに入会してもらったんでね、
はい、フルで。
すごいな、ありがとうございます。
継続して勉強しています。はい、また石田先生がいつもおっしゃる、開いた性格を意識して、どんなことでも私があります、楽しそうですねと仕事をしていくうちに人間関係が広がり、任せられる仕事のレベルも上がってきました。半年前と比較するとおそらく別人のようになっています。
すごいな。
すごいですね。この方実はいっぱい書いてて、これ全部読んじゃいましょう。ポッドキャスト第60回で、ポッドキャストを30回聞くと思考が深くなるという回がありました。実際に同じ回30回聞くを5回分行うと、自分よりも先に周囲の人から最近変わってきたな、思考が深くなったなと言われるようになりました。またポッドキャストを通して石原先生の喋り方、トーンや間の取り方など、早川さんの質問の仕方、どこでどんな質問するかを毎日聞くことによって、プレゼンスキルやセールストークが急激にレベルアップしました。すごいですね。お客様の声に使わせていただきたいぐらいの。
そうだな、はい、あ、これでもこうなると思って配信してんだよね。
まあ、そうです ね。実はそういうふうに逆算してなったらいいなっていうところもある程度ね、考えてもちろんやってますけど、
一応ほら、潜在意識とか脳の構造とかも考えながら僕お話しするから、はい、ついてきてくれるとこんな感じになるし、だいたい速度速くしてるでしょ、
はい、
速度速くすると人間の思考って速くなるんだよね。
あ、はい、
頭の回転速くなるから、なんか倍速とかも含めてこうやるといいんだよね。
そうですね。
すごいたくさんほら、去年なんかも100万ダウンロードとかしてもらっちゃったから。
そうですね、おかげさまで。
結構大変なんだよ最近、はい、あっちこっちや。なんか先生100万ですかっていう感じで、あんまり100万っていう数字って想定できないみたい ね。
僕もね、これうちうちの話ですけど、年末に改めて継続したら100万超えてて、石田さんに言うの遅えよって怒られたんですけど、
もっと早く言ってくれっていうか。だけど1000万回ダウンロードされるのはどうするんだろうとか、なんとなく今、はい、計画はなんとなく思ってる。
10倍化計画。
そう。いや、でもありがたいね。
いや、本当ありがたいですね。そんなこの方からですね、今日こう質問いただいてます。早速質問です。自分自身や周囲の現状や立場を客観視する、過去俯瞰するにはどのようにトレーニングすればいいでしょうか。先生の著書やポッドキャスト、プレミアムを通して聞くと、何事も客観視する、俯瞰する、引いてみることの重要性が伝わってきます。ただ重要だということは理解できますが、実践ができません。特に忙しいときや興奮しているときは、主観的なものの見方しかできず、短絡的になってしまいます。おそらく問題点として、これまで物事を主観的に捉えるばかりで、客観的に考えることをしなかったために余裕がない状態になっていると思います。先生は物事を非常に引いてみることができるとご自身をおっしゃっていましたが、先生のようになるためにはどうすればいいのでしょうかということですね。この俯瞰ですね。
これね、真面目にここにこの方がシフトするとすごい成功すると思うよ。だからトレーニングしてほしいんだけど、
はい、
自分の中にもう一人自分を作るっていう発想で考えるんでね。
もう一人自分を作る、
心理学的に言うと自己成長っていうところに入るんだよね。はい、で、基本的には教える教わるっていう関係は、
はい、
主体と客体っていうのがあって、
はい、
誰か人が教えてくれて、はい、自分は教わるっていう感じでしょ。
はい、
でもね、心理学的に言うところの自己成長は、自分の中にこの主体と客体を作るっていう話なのよ。
自分一人の中に。
そう、うん、で、教わる自分とそれを客観的に見て教える自分っていうのを立ち位置で作ると、
はい、
ねえねえ君って、 ちょっと今興奮してるよとかっていう風になるんだって、うんうん、はい、でその成功する人って必ずそういう感覚を、はい、もう一人の自分っていうのを作るんですよ、うん、でそういう風な感覚をまず持つことで、うん、いつもその自分と対話をするっていうようなことをこの人トレーニングすると非常に面白いんだよね、うんうんうんうん、心理学とかその辺のことを少し読んだ方がいいの、はい、と思うのと、実は今僕あの、まあ、ちょっと宣伝みたいになっちゃうんだけど、はい、そういうことをきちっとできるためにどうしたらいいかっていう本を書いてて、原稿書いてて、ね、これがまあ春ぐらいまでには出ればいいなと思ってるんですけど、はい、あのその本とか読んでもらうと、はい、もうこの単語を聞いただけでそこに戻れるっていうちょっと革新的な本で、内容を見るとおそらく日本中のセミナー会社が全部困るぞっていうか、
また危険な本を、
うん、なんか最近ってそういう感じでしょ、世の中って今まであるサービスを、まあ、例えばテクノロジーが進歩すると根こそぎ変えることができるとかっていうことが起きるじゃないですか、まあ、なんだちょっと革命みたいな感じでもう書こうと思うんだけど、こういうふうに変化してきてる人ってもっとこう世の中に役に立ってほしいんで、そういうこと思うと思うんだけど、まあ、ちょっとそれも参考にしてほしいと思うんですけど、やっぱり人間って感情的になった瞬間にすごく主観的になっちゃうから、感情的なことがいいか悪いかっていうと、うん、あんまりビジネス上で良くないって思った方がいいよね。
そうですね、
うん、一生懸命夢中になっていいっていうのは現場の人ぐらいなんですよね、うん、でそれがその役職が上がったり、例えば営業職なんていうのは必ず相手がいるじゃない、はい、で相手と自分だけじゃなくてそれを見てる第三者みたいなのもいるでしょ、うん、それからその向こうに業界があったり、で例えばそのまあお客さんのライバルもあったりするでしょ、はい、だから多面的に見るっていうことを考えて、うん、一つの判断しないと、はい、やっぱりマネジメントに入っていけないんですよ、はい、だから目線を高くするとか、うん、視野を広げるとか引いて考えるっていうことを、うん、今のうちからすごいこう、はい、トレーニングするといいんですね、うん、で、まあ、ちょっとおすすめはね、この人一人で営業してるでしょ、
はい、
で車で回ってるよね、はい、だから一日のうちどっか1回10分ぐらい時間取って、うん、今日何やったっけなって言った時に自分が感情的になっちゃった時とそうじゃない時っていうのを、はいはい、一回振り返るといいね。
あ、そうですね、まさに
そうそうそうそう、
一人幽体離脱の時間みたいな感じですね。
そうそう、うん、そうするとさっき言った自己成長のパターンをすごく持てるんだよね、
はい、うんうんうん、あ、でも今お聞いてきてよかったです。僕も正直、まあ、この番組プレミアムでも常々やはりこういう質問があるので、やっぱり自分でも何回かお話しましたけど、うん、今の先生おっしゃることまさにその通りだなと思って、うん、やっぱり僕なんかまだまだ自然にはできないので、うん、今お話しあったように毎日必ず俯瞰する時間を絶対10分。
早川君も感情的だったもんね。
もう本当にね、興奮して仕事をするなんて、まさに僕のこと
でしょ。感情の塊みたいな感じだったよね、は
い、
懐かしいね。
いや、おかげさま
で。そうやって考えると、はい、すっごい大人になったね。
いや、まあちょっと自分じゃ分かんないですけどね、
髪型も最近じゃ変わって
それおかげさまで、
ちょっと顎にちょっとひげ生やしてるから。
それは言わないでください。
ちょっとそういうそれっぽい、それを言わないでくださいって言ってますけど、どういうことなんだろうって。かっこよくなったもんね、
はい、まあだといいですけどね、はい、いや、なのでそう、まあ、毎日必ず儲けるっていうことと、あと1週間に1回とか月1回俯瞰する時間っていうのを、
してるって言ったもんね、
はい、無理やり最初設けてるとやっぱり逆にやらないと気持ち悪くなります。
どんな風にやったの？
目的としては間違いないようにですけど、あの僕 Google カレンダーを使ってるんですけど、そこにも毎週金曜日は俯瞰する時間っていう風に最初からも予定を入れちゃって、一切のアップを入れないんですよ。
なるほどね。
そうすると嫌でもやるので、
そっかそっかそっか、
うん、っていうようにやってます。で、まあ、ちょっと余談ですけど、昔あの渡美の渡辺美樹さんにインタビューした時に、うんうんうん、まあ、あのレベルの人でもやっぱり毎日そういう時間を設けてるっていうふうにインタビューで言っていて、でなんでですかって言ったら、ね、やっぱり次の日怖くてそれやらないと迎えられないって言ってました。
あのね、多分ね、企業経営者の人は、まあ、自分のことを注意してくれる人なんかいやしないからね。
そうで
しょう
ね。
もう下手に注意したら怖いもんね。でしょ。ってことはもうそれ自分で自分をするしかないレベルに入っちゃうんですよ。
あ、
だから若いうちにさっき言った自己成長って、はい、俯瞰してみる自分っていうのを作っとかないと危なくて生きていけないんだね、
は
い、
うん、
どんなに広い視野で、はい、物事を引いてみれる人でも感情的になった瞬間に自分のことしか考えてないんですよね、
うん、
で自分のことしか考えてないことすら気づいてないって恐ろしい状態になるから、はい、もう絶対それはやめるべきっていうふうに思った方がいいんですよ、
うんうん、
僕はあんまりそのお酒とか強くないから そんなことないけど、酔っ払ってわけわかんなくなるじゃないですか、
はい、
その時って自分のことわかんないでしょ。
わかんないですね。
だからあの、例えばアル中の人って、あの飲んでおかしくなった時の自分を記憶してないよね、
うん、
ね、だからあのどうするかというと、客観的に自分見せると治るらしいんだよ、はい、軽いアル中は。
あ、
これなんか本で書いたことあるけどね。
はい、
でそれどうするかっていうと、アル中で例えばその台所をうろうろして お酒飲んでるところを映像で撮るんで、それで、はい、正気に戻った時に、はい、ほらってこうなってましたよあなたって言ったら、はい、絶対自分じゃないって言うんだよね、
うん
うん、でそれを何度も何度も見せて、これもしかしたら自分かもしれない、はい、であんなことしてると言うんだったら、うん、絶対にやめよっていうんで、このなんか軽いアル中はこういうのがあるらしい、
うん、あ、そうなんですか、うん、でも確かに見たくないけど見たらね、もう変わらざるを得ないですよね。
そうそう、うん、まあそうだな、僕ね営業やってる時に例えばセールスの子に絶対自分の声を録音しって言うんですよ、プレゼンテーション、はい、で終わった後に聞いてごらんって言うと、やっぱり夢中になってやってるから分かってない自分がいるんですね、はい、と社長さんたちに講演とか喋らせるときに必ずそのビデオを撮ってね、はい、で自分がどうやってきたか見てごらんって言うんですけど、あれするとね練習になるよ、
あ、
自分の中のもう一人の自分っていうの、はい、だから喋っててどういうふうに見えるかっていう感じなんだけどね、うん、
逆にその一流の先輩とかそういう人の撮ってそれをまた一緒に比較するのもいいですよね。
そうそうそうそう、もう全然違ったりとかするから、まあ、イメージはねそういうことのトレーニングも含めて俯瞰してみるとか、うん、広げてみるとか、はい、目線を広げるようなイメージで僕本書くんだよね、うん、で何でかっていうとこういう質問ものすごく来るよね。
やっぱりそうですか、
うん、でなんか勉強会とかね講演会とかで僕を見ると、はい、本当に朗らかな人みたいね、
うん、
でしょ、だからなんかすごいたくさんの仕事をしてるように見えないと思うんだけど、はい、そういう風になったら成功するもんね、
うん、
この人会ってみたいから、
いやでもこの方、うん、十分俯瞰してますよね、ある意味、うん、これ書いてる時すごいですよね、
う
ん
う
ん、
だから東京名古屋大阪でね毎回勉強会月1やってるから、うん、あのうちのサイト見に来てくれてね、高収益トップ 3% ぐらい、あ、これ会員だから余計あれだけど、
はい、ぜひぜひ、
そうだよね、はい、あと皆さんも見に来てくれると、あ、こんな感じなんだっていうのはリアルに思うみたい
ね、まあ、でもこの方20代でこれに気づいてるっていうのはちょっと羨ましい。僕それこそさっきお話したように興奮してただけでしたから、
うーん、そうね面白いから仲良しになりたいなっていう感じだな、
は
い、
ぜひぜひ一人優待離脱トレーニングを積みながらあの、ね、勉強会にも遊びに来ていただいて、
うーん、はい、ちょっとだけ喋っていい？
はい、いいですよ。
今あの僕面白い企画やってて、はい、あの伝説の新人プロジェクトっていうのをやってる。
伝説の新人プロジェクト、
うん、うん、それってちょっと有名な某企業の人事部長さんっていうの、この人ね多分ね過去最大に新卒採用やったことある。それなんでかっていうと、3500人1年間に採用した新人を。
すごいですね、
うん、でその年に1500人中途採用もしたから、はい、だから5000人で新卒のね3500人の採用のコストが17億だったって、
はい、もうちょっと想像絶する数字で、そうでしょ、正直ピンとこないですね、
で、はい、17億かけて新卒採用やったのって言ったら、45万人に DM 出したって言うんだけど、45万人ってねその年の新卒の数だぜってことはさ、全員に出したのって言ったら、はいっていう人でさ、まあ、それきっかけにしてから、はい、彼はそれブランドになっちゃって、伝説の人事部長みたいなラジオ番組までやってるからさ、でそういう方とか、まあ、僕がとっても仲良しにしてる、はい、あのリクルートのクリエイターの方とかと画策してね、はい、まあ、今年入った人、まあ、3年ぐらい前ですね、新人と言われる人を優秀な人だけ集めて沸騰させるっていう今企画があって、まあ、例えばソニーとかさ、はい、電通とかさ、はい、それから KDDI とか、あの楽天とかさ、はい、ソフトバンクとか、うん、あの辺の子たちをね30人とか40人だけ集めて、
すごい、
まあ、5回ぐらいの、まあ、4、5回のセッションで、はい、もう沸騰させるっていうのをやってるんですよ。
面白いですね。
でなんかそういうところにこれ出たらいいんじゃないかな。
あ、ぜひぜひね、う
ん、なんかちょっとメールもらったら推薦、はい、まあ、一応あの面接あるからね、はいはい、あの通常は各人事部が、はい、あの今年一番優秀なのこの人だからって言って、はい、推薦して出してっていう感じで、はい、その人と形交流させれば、はい、またブレイクするでしょ。
面白いですね、
うん、で定期は買うなよって言ったの、
はい、ぜひぜひ経営のヒントプラス枠でちょっと面接を受けていただいて、ね、チャンスを、
はいはい
はい、
すいません長くなっちゃいました。
いえ、とんでもない、はい、ということで、石原家の経営のヒントプラス今日は第113回をお届けしてきました。石原さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあ、ここで番組からお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、石原家の経営のヒントこのプラスからですね、発展したバージョンとしてこの度石原明の経営のヒントプレミアムというのがですね、
はい、
誕生しました、
はい、
これはどんなコンテンツなんでしょうか。ポッドキャストとの違いとかも教えていただけると。
今の無料のポッドキャストは Q&A の形式で質問に対して僕がお答えしてますよね。で、まあ、ずっとこういうことをやっていきながら、まあ、あの、2年弱やってるでしょ。
そうですね。
そうすると、その、読者の方から、Q&A とっても面白いんですけど、先生が本来何考えてるかみたいなことをまとめて聞きたいですっていうことを言われるようになったんですよ。で、それは、確かにそういえば、あの、読者の方に、こういうことをもう基本的に知っといたからいいよねっていうようなことで、はい、経営的なこととか、 マーケティングみたいなこととか、あるいは人生どういうふうにするかとか、自分が成長するかみたいな、そういうコンテンツで、ここすごく重要だから前にしといてくださいね、みたいなことをお話しようと思って、有料版作ったんですね。なので、時間も40分ぐらい、メインのコンテンツを作ってお話ししてますし、プラスアルファで、非常に面白い、僕はコンサルなんで、こういう切り口でビジネスやってますよっていう企業を、まあ、10分ぐらい紹介して、
はい、
それから、本はやっぱりすごく有効じゃないですか。で、この本読んでっていうのも、最近流行してる本だけじゃなくて、これ非常に役に立つから、ちょっと絶版になってるけど、探して読んでみてくれるみたいなことも含めて、ね、10分10分、トータルで1時間ちょっとの番組を、有料で配信しようかなと思ったのがこのプレミアムなんですよね、
はい、そうですね。このプレミアム毎月1回発売しています。本当にこのメインテーマ、注目の企業、ビジネスモデル、トレンド紹介、そして今月の一冊ということですね、うん、盛りだくさんなんですけども、
早川君と Q&A みたいな形で聞きやすく、ね、構成してもらってやりますから、無料版聞いてる人はすごく楽しく聞けると思いますね。
はい。はい、ぜひ、石原明.comの方にですね、このプレミアムのページありますので、ご興味がある方はご覧になっていただければと思います。
はい。これ倍速とかもついて
ます
ね。
そうなんです。倍速もついてますし、うん、年間購読をしていただいた方にはですね、このシークレットライブを、
はい。
ご招待させていただきますので、そうですね、はい。ぜひ皆さんお聞きいただければというふうに思います。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明.comにあるフォームからお申し込みください。 URL は www.isharra-akira.com www.isharra-akira.com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本経営教育研究所、プロデュースキクタス早川洋平、制作協力若菜はじめ、ナレーション岩山千尋によりお送りいたしました。